ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日もですね、リモートでゲストをお迎えしてます。先週に引き続きですね、楽しみです。五角錐経営プログラムの考案者でいらっしゃいます、鳥海公認会計士事務所から鳥海和也所長、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか聞いた話だとね、実は先生はね、いろいろな経営指導、いろいろな方の成功を、ね、お手伝いしていると同時に、ご自身もいろいろなことにチャレンジされていらっしゃるということで、今日はですね、ドバイでの、まあ、事件といいますか、体験をね、お聞かせいただこうと思ってます。坂本先生もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はもう本当に鳥海さんにね、まあ、どん底もね、いろいろ経験されてらっしゃるということで、はい、まあ、経営のね、酸いも甘いも経験されて、で、ご自身でもね、それを実践されてるっていうところでね、まあ、いろいろそういう体験の中からね、お話いただけたらと思うんですけども、その、まあ、ドバイでね、ビジネスをされたっていうね、経験が終わりということで、そこの、ちょっとね、経緯などちょっとお聞かせいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
ドバイというと、皆さん、すごく、高層ビルが立ち並び、
はい、
お金持ちの国で、みたいなことが想像されると思うんですね。で、実際、ショッピングモールの中にスキー場があったりします。
おぉ、
リフトまでついてるんですね。まあ、とんでもない国ですよ。
とんでもないですね。
はい。で、私、別にドバイでビジネスやりたかったわけじゃなくてですね、
うんうん、
ドバイで毎年開催されているグローバルビレッジという展示会があるんです。本当は多分年中やりたいんでしょうね。屋外なので、遊園地があったりしますので。ただ、夏が何たって暑いので、開催期間は11月から4月まで約5ヶ月間しかやらない。で、夏の暑い間はやらないと。しかも、その空いている5ヶ月間も、オープンの時間が夕方4時からなんですね。日中が暑くて、多分外出られないってことですね。で、クローズが深夜0時か1時という時間帯で5ヶ月間開催される展示会、ディズニーランドみたいなもんですかね。はい、そういうところがあって、そこにですね、ジャパンパビリオン、まあ、アフリカパビリオン、アメリカパビリオン、いろいろあるんですけど、そのジャパンパビリオンの中の一ブースを結果として出すことになっちゃったんです。私はそこに出展したい方を集めたいから手伝ってという依頼を受けて集めてたんですが、ある、そこをですね、取りまとめてた方がですね、地元の、エジプトの会社と、トラブってしまったので、そこを橋を渡す人がいなくなっちゃったんですね。で、私は集客しちゃったので、どうしようかと思って、まあ、無理やり自分のいろんな人のつてをたどって、なんとかそこにたどり着き、で、こういうごたごたがあったものですから、集めたうちの一社さんが、やっぱり行くのやめたって言っちゃって、入っちゃったんです。それでしょうがない。じゃあ、俺行くっていう感じでですね、やってみようと。いうことでやっちゃった。だから何にも考えてないです。で、私会計士ですから売るものがないじゃないですか、お店だ。しかも、面積が3メーター四方、9平米で、後ろは荷物置き場とかにするから、まあ、実質7平米ぐらいしかない
ん
ですね、
うんうんうんうん。
そこで何を売るかなと思ったら、もう、でも日本のものって売れるんじゃない？だから、どうしようかな。あ、キッチン用品ってすごく進んでるな。文房具も進んでるな。お菓子もいいかも。と思って、当てをつけて、たくさん仕入れドバイでドーンと送ったんですよ。まあ、そこがその始まり。
始まり、
ね、お土産物屋さんやろう。はい、まあ、本当に実はですね、ガチャガチャをやろうと思ったんです。一番
最初。ガチャガチャ。はいはい。
で、ガチャガチャでガラッと回して出てきたものの、あとカプセルの色によって、こっから好きなものをね、うん、選んでいいよみたいな、ちょっとお楽しみ系でやろうと思ったんですが、
うん、
彼らはガチャガチャがわからないので、
はい。
なんです。こんなものをどうしていいかわからないから、この商品をくれから始まっちゃったので、もうまずガチャガチャ撤去から始まったですね。もう何のために持ってたんだみたいな、全部台無しです。全部売り場も、レイアウトも変えて、じゃあ売ろうとしていったんですけど、これなんだ、これなんだってみんな質問してくる。見たことないから、お土産物とか。で、例えばキッチン用品とかも、ほら、こんなにこんなすごいでしょ、切れるんですよとか言っても、おー、でっていう感じです。文房具も、すごい切れるハサミとか、ものすごい枚数閉じるポチキスをいろいろ持ってったんですよね。で、おーって言ってくれるんだけど、
うん、
バイって言って帰っちゃうわけですよ。これ、ちょっとやばいぞって、ね。店員さんから、ね、現地に行ってくれた店員さんからも、毎日夜中スカイプで、通り見さんやばいです。今日も2000円しか売れません
でした。やばいです。やばいですね、それは。はい、
5ヶ月しかないのに、2000円しか売れないってこれどういうことと。で、これ本気でちょっと焦りまして、待て、俺偉そうに人にコンサルしてるんだから、自分でこの五角錐系プログラムを使ってコンサルしようと。で、この五角錐系プログラムでは、物を金に変える。これは当たり前なんですけども、
うん、
物が金に変わらないんですよ。ってことは、押し売るか物を変えるかしかないじゃない押し売るほどね、私パワーもないし、コアモデでもないので、じゃあもう無理だなって、物を変えよう。じゃあどうやって変えるかって言ったら、その前の経営資源である、情報を使うしかない。これが私のロジックなんですね。だから私、店員さんに言いました。もう売らなくていいから、来る人来る人と仲良く話して、どっから来たの？ドバイの人だったら毎年来るんですか？とか、日本に対してどんなイメージ持っています？何が好きです？とか、それから、ドバイじゃない方だったら毎年来るんですか？と何日ぐらい滞在するんですか？もう何でもいいから仲良くなってくれと。で、写真、記念写真撮って帰っていく人もいっぱいいたわけですよ。浴衣着てる女性がいたんですね。
うんうんうん、
で、なんか、ここは何の店だろうみたいな感じだったんですけど、そのうちですね、面白いことに、なんか、とりあえずこんなお菓子がないかって言われましたって聞かれたんですよ。粉と水を入れて、子供たちがこうくちゃくちゃ混ぜて、弁当とかソフトクリーム作ったりとかして、一回遊んでからパクッと食べる、そういうお菓子がありますよね。うん、
ありますね。
はい。で、それが欲しいっていうんで、あ、そういえば子供の頃自分も遊んだな。で、ネットで調べたら200円ぐらいで仕入れられたので、じゃあ一箱200円で、できるだけ、まあ、100万円ぐらいボンと仕入れてて、それをすぐ航空便で送ったんです、ドバイに。
うんうんうん。
で、店員さんがですね、それをカパッと段ボールかけて出した途端に、
うん、
それくれってなって、
うん、
200円で仕入れたものが700円、800円で売れるんですよ。
おー。
で、本当は、はい、説明書きのラベルとかも英語かアラビア語でつけなきゃいけないとか、値札つけなきゃいけないっていうルールがあるんですが、あ、まだ貼ってないよとか、そんなことはいいから全部くれとかですね、そういうのでガンガン売れ始めたんですね。で、これなんで売れたかっていうと面白いんですよ。
うん、
広告宣伝どうやってしたんだってみんな思うじゃないですか。もうその発想やった方がいいですね。
うんうん、
広告宣伝を日本の子供たちが YouTube でしてくれてたんですよ。
ああ。だから
言葉の壁なんて関係ないです、子供たちは。もう、なんて言ってるかなんて理解しようと思わないですよね。単純にその動画を見て、なんて楽しそうなね、おやつがあるんだろうと。で、ジャパンパビリオンっていうから売ってるんだろうと思ったら、どこのブースにも売ってない。
うん、
だから情報を取ったら、ああ、ここにも売ってないのかと思って変えられるんじゃなくて、話をするから、こんなものないのかっていうふうに聞かれたんですよね。
うんうんうん、
だから、ああ、OK、調べてみましょうねって言って、一週間ぐらいには、ものが到着したわけですよ。ということをですね、繰り返していきながら、売れるものにどんどんどんどん置き換わっていったんですね。
うんうん、
まあ、その結果の、結局5ヶ月であんな狭いところで1200万円ぐらいまで売り上げを上げると。ただですね、こういうとかっこいいじゃないですか。
はい、
私の部屋の隅にはですね、売れないキッチン用品と文房具たくさんある。これ、どうしよう、自分で作れないなと思ってて、もうすごい困っちゃって、ハサミとかたくさんありますから、言ってくださいね。ポチキスとかもいっぱいありますんで。
なるほど、売れると思って見込んで仕入れて持っていったんだけれども、全然ニーズが違ったのと、でも結局そのスタッフさん優秀でしたね、そのお菓子の情報を得られたっていうのは。
やっぱりじゃあ人はどういう時に 困ったこと、本音をね、話すかっていうと、やっぱり相手がちょっと信頼できそうかなとか、口が軽くないかな、それから話しやすいかなとか、そういうことをやっぱりみんな見ると思うんですよね。口が軽い人には自分のちょっと困ったこととか悩みなく打ち明けたら、ベラベラベラベラよそで喋られちゃうと、すごく困っちゃうじゃないですか。だからやっぱり人として、正しい振る舞いをすることっていうのは、どの国も多分同じだと思うんです。で、実はさっきジャパンパビリオンって言いましたけども、そこには20個ぐらいのブースがあって、22個あったのかな？で、20個はですね、中国人がやってます。全然ジャパンじゃないじゃん。
ジャパンじゃないですね。
お客様がっかりするわけですよ。こちらは日本人、オール日本人でやったので、ようやく日本人に会えたよっていうところから始まるんですよね。私もお店出すときに、鳥海さん日本人高いから、現地のフィリピン人とか、中国人だったら安く動いてくれるよ、紹介するよって言われたんですけど、いやいやいや、それはありえないでしょうと。で、日本人にしたからみんな心を開いてくれてっていうのが、ドバイではそういうことになった。まあ、日本国内でも同じですよね。本音の情報をちゃんと伝えてくれる人にならなきゃいけない。だから身だしなみも大事だし、言葉遣いも大切だし、約束は守んなきゃいけないしっていう、それは当たり前のことをやんなきゃいけないよって言われてやるんじゃなくて、やった結果、いい情報が入ってくるから、その人って何を売っても売れたりするわけですよ。これは、国を超えて同じことだなっていうふうに思ってます。
なんか特にね、日本国内じゃなくて、それドバイで勝負をしたんですよね。
はい。
ね、なんかより一層リアルですね、ネハさん。どうですか、今の話。
すごいですね。本当、タイトルの通り、どん底からっていうのが、ぴったりというか、そんな、できない経験をされてるっていうのが、もうなんかそこだけでもすごく貴重な、お話を聞けるだけでも貴重だなっていうふうに思って、聞いている方はすごく楽しいなと思ってしまいました。
ありがとうございます。実は五角形以外にも三層構造の三角形、この五角錐っていうのは正面から見ると三角形ですので、これが実は三層に分かれています。で、一番上が経営で、その下が人、文化とか生活です。で、一番下が自然になってるんですけれども、ドバイの宗教っていうのはイスラム教なんですよね。で、ただドバイって砂漠ですよね。そうすると、日本人とはまるっきり自然環境から宗教から生活スタイルまで全部違うんです、細かいところをちょっと省略しますけれど、要するに日本人っていうのは皆さん信頼が前提のもとで、例えばあなたは野菜を作る人、あなたは魚を取ってくる人って交換しながら、村として動いくからこそ、悪いことすれば村八分なんて言葉が出てくるんですね。で、彼らはそうではなくって、遊牧民族ですね、もともと。なので、オアシスをこう、さまよってですね、例えば、やっと見つけたオアシス、ここ自分のものにしたいなと思って、嘘をついて、例えば坂本さんがいてですね、坂本さんはこんなとこじゃなくて、向こうに行ったらもっと大きなね、果物もなってて、水もたくさんあるところでゆっくり休めるよ。本当ですかって、ありがとうって言って何もなかったら死んじゃうわけですよ。ということは、人の言うことを真に受けて動いちゃうと、自分にリスクかかっちゃうっていう、そういう世界。私がドバイですから聞いた話なんですけど、ということは、基本的に人に言うことをあまり信用しない、自分で確認をするっていう生活な、スタイルなんですね。そうすると、お店に行くと面白いのは、一切のポップがないんですよ。店長おすすめとかよく、お店行ったらあるじゃないですか。
ありますね。
日本人それ見て、ここの店長さんまで買ってるならこれいいかなって買ったりするんですけど、それ一切無駄なんですね。
無駄なんですね。
で、これで私失敗したのがチョコボールでして。
チョコボール？
はい。チョコボール、いろんな味があって、5種類の味が1パックになって、パッと見も華やかで綺麗なものなんで、私こういうの大好きで、日本人も多分買うと思うんですよ。これいいなと思って、試しに段ボール1箱買って、ドーンと送ったら、鳥海さん売れませんってやっぱり来まして。ただ、売れないと言っても、売れることは売れる。どう売れるかというと、一つ一つこの色、緑色は何だ？これ抹茶です。このピンクのは何だ？ストロベリーだ。ってこう質問していった結果、OK。この5パック、1つのパックじゃなくて、ストロベリーを5個くれって言われるから、結局全部紐解いてバラバラに出てくるみたいにないっていうんですね。これは結果売れたからよかったんですけど、やっぱりこれも、その国、あるいはその地域の自然とか生活スタイル、文化をしっかりと把握すれば分かったことだったんですが、私は生で裸に飛び込んじゃったもんで、そういうことをぶつかりながらやってきたということなんですね。 おそらく日本でも沖縄と福岡でも違うかもしれませんし、うん、大阪と東京でも文化とは違うと思うんですよ。
そうですよね。
よくね、転勤したらそこに土着するぐらいのね、覚悟でやらないとビジネスうまくいかないよっていう、うん、まあ、ざっくりした言葉がありますけども、うん、私はすごく芯をついた言葉だと思います。
うん、
それもどの国でもどの国内だとしても同じかなと思ってますので、しっかりとその国のことも理解して、何度も何度も足を運んでっていうのは本当は正しいアプローチなのかなっていうふうに思います。
うわ、なんかそれで考えると経営って哲学でもあり学問でもありますね。文化もしっかり抑えないといけないってなると。
そうですね。少なくともインターネット上で出てくる情報ではビジネスはできないです。やっぱり直接やってみて、なんで売れないんだろう、
うん。
お客さんが悪いっていう人もたまにいますけど、そうじゃないです。はい。物が悪いだけですよ。それがどう悪いかっていうのをしっかり把握しないと、そもそもそれが売れないのか、ちょっと小さくしたら売れるとか、ちょっと大きくしたら売れるとか、機能をちょっとつければいいか、外せばいいかとか、そうやって、いろいろこう、情報をもらって、商品サービスを微妙に変化させていくと、チャリーンっていう音がし始めるっていうふうに私は思っています。
うわ、なんかその瞬間はすごく嬉しいですね。きっとチャリーンと音が鳴る瞬間。
そうですよね。
だけどそうは言っても、この情報をもらいに行く、いただきに行くって結構、さらっとおっしゃってるけど、結構難しい部分じゃないかと思うんですね。普段先生の経営の中では、その辺の情報をいただきに行くときに気をつけられてることとかありますか？
はい。いくつかあるんですけれども、まず、最初はわからないので、仮にやってみるわけですね。私の文房具やキッチン用品みたいなもんですが、まずはやってみる。
まずやってみる。
どうも売れない。
売れない。
じゃあどうしたらいいかと考えます。はい、私のセミナーも同じです。まずは、セミナーやってみる。もうこの五角星系プログラムやりますから、皆さん来てくださいって Facebook でやったわけですよ。
うん、
でも、なんだそれ。待ってましたって人いないわけですよね。うん、で、そこからまず入っていって、まず試行錯誤する。私一番最初にセミナーやった時は、集客できたのはたった一人だったんです。
うん、
でも結果660人まで来たっていうのは、全部改善していったんですよ。
うんうん、
何がダメなのか。どこがどう改善したらいいのかっていうことを、どんどん聞いていきます。それはですね、アンケートじゃないんですよ。アンケート取ったら、なんか鳥海は一生懸命頑張って話してたから、5段階評価で5にしとこう、4にしとこうってやるわけ。
忖度が、はい。
で、最悪なのは、私こんなに評価高かったんですっていうのを投稿する人、それも絶対やめた方がいいです。そうじゃないんです。そんなアンケートを取るくらいだったら、一人でも二人でもいいので、飲みに行ってですね、お酒も飲ませて、どうだったと。ちょっと、ネガティブなことを、だけだったら、傷つくんだったら、ネガティブなことと、良かったことを両方言ってくれと言ってですね、その人から本音を喋ってもらう。で、それを一つ一つ、直していくっていうことですかね。そうすると商品サービス必ず変わってきます。そういったことを、コツコツ聞く、たった一人、昔の友達とかでもいいです。とりあえず来てくれと。もうただでもいいから来てくれ。話を聞いてみてくれ。どうだった？本音を言ってくれ。もう、本音情報をもらうっていうのは、もうお金をもらうのと、それ以上の財産をもらうことになるんですよ。で、私のプログラムでは、物を売って金にする。人物金はカタカナで書いてあるんですけども、実は、金ってカタカナで書いている理由は、キャッシュ以外にも、そういう改善ポイントが分かったとか、人脈ができたとか、経験値を積んで度胸がついたとか、そういうことも金なんですよ。こうやってぐるぐるぐるぐる5つの経営資源を回していくと、そのうち必ずチャリンっていうので、回すのをやめちゃいけないんです。鍵となるのは本音情報。本音情報出せって脅しても誰も出してくれないので、脅さずに出してくれるように、もう、丁重に扱って、お客様ですから、丁重に扱って、お願いだから自分を助けると思って、悪い点を言ってください。もうこれを一人コツコツやっていくのが一番早いです。
でもなんか今それをお聞きして先生ね、坂本先生もなかなか、そのご意見をいただくって心が折れそうな瞬間もあるので、勇気がいることですよね。
そうですね。でもやっぱりね、そのお客さんのね、本音を聞き出すっていうところってやっぱすごく大事だなと思ってね、うん、僕もね、本の中で、お客さんの声を取り入れて300回改善っていうふうに言ってるんですけれど、うんうん、でもまさにね、その情報で、物兼ねっていうところで、やっぱりね、物が変えられないんであれば、その情報のそもそもの部分をやっぱりね、ちゃんとヒアリングして、そもそもお客さんがやっぱどういうものが欲しいのかっていうところがちゃんと分かった上で、じゃあその物をどう打ち出していくのかみたいなところが、やっぱりお金に変えていくヒントでもあるのかなと思うので、うん、今のね、トリムさんのお話ってすごく参考になるというか、まあ、我々も考えていかないといけないなっていうのをすごく改めて感じました。
はい、そうですね。なんかこう改善のためにお話聞かせてくださいって、まさにそれ人からから出るなっていう、うん、志から出るなっていうのをね、うんうん、今感じましたけど、なんでしょう、トリム先生ぐらいの先生になられると、先生だから多分達成したんでしょう、成功したんでしょうなんてね、言われるような感じにも入ってきてると思うんですが、今日のドバイのお話とかを聞いたらね、まだね、事務所の中にその時売れ残ってハサミがまだ残ってらっしゃるってことなんですけどなんかやっぱりこのコンサルタントの先生自身が実際に転びながら経験をして結果を出されたっていうのが、何より周りの勇気になりますね。
皆さん、かっこつけてますけど、やっぱり成功してるように見える人にやっぱり聞いてほしいんですよね。で、必ずそれ以上の失敗をしてるはずなんですよ。
うんうん、
どの世界でも多分それは一流って言われてる人も同じで、例えば大谷選手だってすごいですけど、結局打率2割5分台とかですね。3割以上打ってる選手もいっぱいいるじゃないですか。いつもいつもヒットやホームラン打ってるわけじゃない。で、だけど、ホームランにつながるように多分いろんな努力をされてるんだと思います。経営も同じだと思っていて、うん、基礎とか基本、例えば大谷選手が何でしょう、打てなくなったからがむしゃらにゴーって振りしてるとかってありえないじゃないですか。多分基本に立ち返ってどうかとか、あと怪我をしないための柔軟性をしっかり維持されてるとか、おそらくそうだと思うし、池江璃花子選手みたいに大変な状況になっても、ああいう V 字回復を成し遂げるような方も、やっぱり基礎と基本をしっかりやられてるのは大体容易に想像つくはずですよね。
ええ、
経営も基礎と基本が大事なんですけど、誰も基礎と基本をこう教えてくれないので、私はこのモデルを作って自分に言い聞かせながらやっているっていう、そんな風に使っております。
生きたプログラムですね、本当に。で、今日このようにラジオをお聞きになられている方で、実際の先生から学びたいとかですね、そういった情報はどちらから検索すればよろしいですか？
はい、ありがとうございます。この互角性系プログラムをですね、まあ様々な形で提供しておりますので、私の名前、鳥海和也で検索していただきまして、Facebook もしくは、ホームページから、メッセージをいただけましたら、様々なご案内をさせていただきたいと思っています。押し売りしませんから大丈夫です。安心してください。
ね、ぜひね、ご検索されて、おつながりいただければと思います。2週にわたりまして、互角錐経営プログラム、じっくりお話をお伺いさせていただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。